恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコの福音書第12章18節から27節まで。また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして、兄のための子を設けなければならない。さて、七人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして七人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、その女は誰の妻なのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのですが。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死人の中から蘇るときには、めとることも、嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。それに、死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。今朝はここから、神と聖書を知らないとっていう題で、ご一緒に御言葉を味わいましょう。今の箇所でイエス様が二度もサドカイ人と言われる人たちに、そんな思い違いをしているのは、24節、また27節、あなた方は大変な思い違いをしています。と、思い違いについて責めておられます。私たちの日常生活でも、思い違いっていうことはよくありますよね。その思い違いにも、ささやかな思い違いや、大きな思い違いや、また致命的な思い違い、様々あります。ちょっとした私の思い違いでしたと笑って済ませるなら、ことができる場合ならいいんですが、思い違いました。では済まない。重大な結果を及ぼす場合もあるんですね。先日のしがらぎ鉄道の正面衝突の事故、本当に驚きましたが、まだ原因わかりませんけど、思い違い、思い込みが原因ではないかと言われるんですね。恋愛は美しき誤解っていう表現があるんですね。思い違いによってお互い相手を美しく素晴らしい存在と思い込む。これは神様が人間に与えられたユーモアだという人がいるんですけど、麗しき誤解によって恋愛し、ところが結婚をしますと、結婚は惨憺たる理解である。確かに恋愛中はですね、いろいろ思い込みによってですね、相手を美しく美化してですね、しかし実際に結婚をしてみますと、誤解ではなくして誤解だけでは続かなくって、だんだん本当のところが見えてきます。理解をされていきますと、惨憺たる理解。しかし、その思い違いを調整しながら、お互いに調整しながら行くところに結婚生活の成長があるんですが、さあ、今日登場するサドカイ人、この人たちは致命的な思い違いをしているということで、イエス様からそのことを指摘されました。前回のところで、パリサイ人という人たちがイエス様のところにやってきまして、罠を仕掛けて、イエス様に質問をぶつけました。何とかしてイエス様を落とし入れようと狙ったわけです。ところが見事にイエス様に撃退されました。すると、パリサイ人とは教えをことにするサドカイ人っていう人たちが、さあ出番だとばかりにイエス様を やはり落とし入れようとして登場してくるのです。18節を言いますと、また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。このサドカイ人という人たちは、神様の家、神殿の中で儀式を執り行う大祭司の一族、また貴族階級と言われる人たちで、非常に裕福な少数の人たちなんですね。彼らは人間の理性とか常識っていうのをとっても大事に重んじました。しかし、それを重んじたのはいいんですけども、その枠の中でしか、自分たちの理性の枠、常識の枠の中でしか物事を見られなかったわけです。そしてこの人たちは特に、旧約聖書といっても最初の五冊、モーセ五書と言われる、創出、レビ、民、申命記と言われるですね、あの五冊しか権威ある神の言葉として信じなかったんですね。ですから彼らは、奇跡も信じませんし、天使の存在も、霊っていうことも信じないし、死後の命っていうこと、もちろん復活を信じませんし、最後の審判も信じませんし、悪魔の存在も信じない。非常に理性を重んじ、人間万歳のですね、現代に似通っている考え方かもしれません。イエス様がご自分の死と復活について予告しているのを聞きつけて、イエスをこの復活っていうことでとっちめてやろうとですね、難問を持ってやってきたのです。その難問っていうのが奇妙な話なんです。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻は後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。さて、七人の兄弟がいました。確かに彼らが重んじている、そのモーセ五書と言われる中の申命記の25章というところにこの規定があるんですね。結婚をして子供ができない間にこの男性が死んだ場合にはその兄弟の弟がいたら弟がその妻を自分の妻として子供を設けて生まれた子供は兄さんの兄の子供として育てねばならない。そういう規定があったもんですから、それをもってですね、ヘンテコリンなお話を作ったわけです。七人の兄弟が、順繰りに一人の女を妻にしては、しかし子供ができないまんま、七人とも死んでしまい、女も死んでしまって、さて、あなたが言うその天国とやら、その復活とやらの時には、一体この女は七人の男の誰の妻になるのだという質問なわけです。復活なんていうのがあったら大混乱になるじゃないか。一人の女を取り合って、これはおかしなことになるじゃないか、と言って、復活や死後の命をからかったわけです。しかし、イエス様はそのような架空の話、作り話に対して、24節、イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。そんなおかしなことを考え、おかしなことを言い、そんなおかしな言葉で人を陥れようとするのは、それはあなた方の大きな思い違いから来ています。そしてその思い違いは、聖書を知らない、また神の力を知らないから思い違いをするのです。第一番目は、聖書を知らないと思い違いをする。これはとっても大切な箇所ですね。人間は罪によって心だけでなくしてこの理性までも汚され、歪み、物事を正しく判断できない、理解できない、正しく物事を見、正しく判断することができないぐらい人間は罪によって愚かになってしまったんですね。理性を重んじ、人間の知恵こそ全てとですね、する、それは大きな間違い。ローマ書の一章にも、自ら知者と称しながら愚かになり、特に人間は神様を信じなかったゆえに罪のために、神様について愚かになりました。霊的なことについて愚かになりました。信仰的なことについて人間は本当に愚かになったんですね。だからこそ、 人間は自分の知恵によって、自分の考えによって神様のこと何もわからない。わかったと思い込んでいるのが大きな思い違い。ですから、神様はわかり得なくなった私たちに対して、聖書という客観的な言葉、人間の言葉によって私たちにはっきりとご自身を表し、また天国について、霊的なことについて私たちに示してくださったわけです。ですから、理性を本当にですね、万能としないで、へりくだり砕かれて、私は何も知りません。何もわかりません。本当に私は愚かです。どうぞ私に教えてくださいっていう、そういう姿勢を持たなかったら、誰もが思い違いに陥ってしまうんですね。聖書に聞くっていうことが、私たちが根本的に必要な姿勢なんですね。聖書を読まない、学びもしない、聞きもしない。そういうところで、私たちは本当にですね、偏見と思い違い、そういう中で自らの賢さを誇り嘲笑ってしまうことになるんですね。第一、聖書を知らないと思い違いをします。第二番目に、神の力を知らないと思い違いをするのです。自分たちの常識だけで、この小さな頭、この理性だけで、神様について、聖書に書いてあることについて、そんなことはありえないこと、馬鹿げたこととですね、私はすぐに判断してしまいます。ですけど、もっと単純になって、この世界、この宇宙、聖書によれば、神様はこの世界を、この宇宙を、ただ言葉だけで作られたって言うんです。夜空を見るとですね、この大宇宙の大きさに圧倒されますよね。またこの自然の麗しさにですね、私たちは本当に圧倒されます。顕微鏡の中の世界に私たちは、本当にですね、息を呑む思いがします。なんて壮大に、なんと美しく、なんと巧みに作られたでしょう。しかしそれらを神様はただ言葉だけで作られたっていうんです。この大宇宙、自然、人間の体、顕微鏡の中の世界、これは驚くべき世界です。私たちはその驚くべき世界のまだほんの一部しか知り得ないんですね。人間の知恵によってもまだほんの少ししか分かっていないんですね。科学がこれほど進んだと言っても、しかし知り得ている部分はほんのわずかです。そんな人間の限りある知恵を認めて、もっとへりくだって、私はもっと圧倒される、そんな思いを持って、神様の驚くべき力に、人間の思いをはるかに超えた神の力の前に、もっとへりくだるべきです。謙遜になるべきです。聖書と神の力を知らないために思い違いをした人生、思い違いをした考えを持っているなら、これは思い違いでしたと笑って済ませる問題ではないんです。その人生とその永遠を決定してしまう致命的な思い違いになってしまうんですね。ですからぜひ私たちの心の中に聖書をもっと知りたいです、神様と神様の力の偉大さをもっと知りたいですという深い渇きと祈り願いをぜひ神様によってかき立てていただきましょう。イエス様はサドカイ人たちの大変な思い違いの原因が聖書と神の力を知らないところにあることを指摘された後に、彼らの思い違っている、それを正しい知識によって正されました。二つの事実がここでイエス様によって明確に語られたのです。第一は、死んだ後に、蘇った人たちの状態について、死んだらそれで終わりさ、消えてしまうのさ、復活なんかはないのさと嘲笑うサドカイ人たちに対して、死後の命、蘇りの命についてイエス様は語られます。先週、日曜日ちょうど一週間前、千葉県の我孫子市に住んでいらっしゃる 鈴木兄弟姉妹の新居をですね、訪問させていただきまして、そして一晩ですね、そこで泊めていただきました。まだ新婚のあのご家庭で泊まるのはちょっと心が重いなぁなんて思いながらですね、でもお招きもいただきましたし、ぜひ来てください、泊まってくださいということで、ほいほいと出かけたんですね。玄関を入りまして後悔しました。来るんじゃなかったなぁとですね。と言いますのは、玄関に入りますと一番目立ったところに結婚式の熱々の写真がデーンと飾ってあるんです。翌日帰るときにその写真を裏返して帰ってきましたけれども、あったりですね、もう玄関入るなり熱々っていう雰囲気がするんですけども、でも本当にですね、冗談ですけど、とても素晴らしい、楽しい、本当に素敵な交わりの時を与えられまして感謝でした。本当にですね、皆さんどっかあちらの方に行くことがあったら、ぜひ鈴木旅館を使えばいいですね。ぶどうの間っていう素敵なお部屋をですね、泊めていただきまして、2階はガラガラで2部屋あるんですけども、何にも物がないっていうですね、東京近辺であんなに贅沢な生活をしていらっしゃるんですがですね、本当に感謝でした。そしてその夜遅くまで鈴木ご夫妻と語り合ったんですね。何を語り合ったかっていうと、もうほとんどの話はですね、天国の話題に集中したんです。天国で私たちが生きるっていうことはどういうことなんでしょうかとですね、ずーっと語り始めるとですね、鈴木兄弟はやっぱり科学者ですから、非常に科学的にですね、そういったことをこう語るんですね。私はちょっとこう、なんて言いますか、詩人じゃないんですけども、もっとロマンチックにですね、天国のことをこう考えるんですけどもですね。ですけど、とても楽しく天国について語り合うんですけども、でも語り合えば語り合うだけ、考えれば考えるだけ、不思議だな、わからないな、天国って本当にわからないところだなっていうことがですね、結論なんですね。すごく楽しみで胸がワクワクするんですけど、わからない。そこでも話題になったんですけども、天国では私たちはどんな体を持って生きてるんでしょうね。イエス様を信じる人は栄光の体っていう体を与えられて永遠に生きるっていうんだけども、どの体なんでしょう。80歳で天国に行った人は80歳のおばあちゃんの体なんでしょうか。赤ちゃんの状態で天国に行った人は赤ちゃんのままなんでしょうか。ある先生は、いえ、天国に行くとその人の一番元気な、一番最高の時期の青年の姿になって生きてるんだとおっしゃるんですけども、わかりません。そして聖書はそんなこと考えても無駄だと、コリント第一の手紙の15章というところに、どんな体で蘇るんだっていう人たちに対して、愚かな人たち、それは全く地上の体とは異なるんです。栄光の体であって私たちの考えも及ばない、それは新しい体だっていうんですね。知り得ないことです。想像しても難しいです。でもイエス様は私たちに語りかけてくださった、教えてくださったことについては知り得ます。25節、人が死人の中から蘇るときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。これを見るとある人はホッとしますし、ある人は、と思うでしょう。天国に行くと、もう夫婦関係はないんです。地上で夫婦であっても、天国でやっぱり同じ家で夫婦としてですね、表札に横山と書いてですね、中で横山一家がですね、一緒に生活、いいえ。鈴木さんたちとも話し合ったんですけど、じゃあ天国ですれ違って、あ、元旦那さん、あ、元、奥さんと言ってですね、元がつくんでしょうかね。でも天国では結婚関係っていうのはないっていうんですね。ああ、よかった。天国でも続くんだったらなんてですね、ほっとする人。いや、寂しいなんていう人、いろいろあるかもしれませんけど、天国の様子、そこでは飢えることも乾くこともない。え、天国では食べることがないの？私の最高の楽しみがなくなって、何の天国よってですね。でも天国では 本当にですね、そういった飢えや渇きがないっていうんです。また疲れることもくじけることもない、病もない、死もない。眠ることもないんです。うちの家内なんかは。眠ることがないの？なんと楽しみのないところというかもしれませんけど、でも疲れもしないんだし、夜の昼の違いもないんです。しですね。ただそこで神様を仰いで、喜びと楽しみ、賛美に満ちているところです。そしてこれが想像してもわからないんですけど、天国では時間の流れがないんです。私の友人にですね、私は時計を持たないことにしている。時計に縛られたくないってです。じゃあどうするの？みんなの時計を見させてもらう。天国では時の流れがないんですね。私たちはこれを考えられないです。この地上では時間の流れに縛られていますから、時計、時間の流れのない世界っていうのは想像もつかないんですけど、想像するとすれば恋人同士がお互いに黙って二人だけでいると、時の流れるのを忘れて、はっと気がついたらもう何時間も経ってた。もう時間、天国ではまさに全く時の流れを感じない。でも、理解できない世界です。でも、イエス様は天国の様子をちょっとだけ私たちに見せた上で、七人の夫と一人の妻ということで、もう大変な、もう三角関係どころじゃないですね。もう七角関係、八角関係の大混乱が天国で起こることはありえないということを語るのです。そして、イエス様は、その後で第二番目の彼らを正して教えます。驚くべき方法でイエス様は、人は死んで終わりではなくして、死後にも命があるっていうことを見事に証明するのです。最近、臨死体験ということが非常に注目されていますけれども、今朝も、水戸光子さんが教育テレビで7時半から8時半まで、素晴らしいですね、作家で、そして牧師をしていらっしゃる水戸光子さんが1時間語っておられました。私、ほんの最後のところだからちらっと見ることができたんですけど、とっても素晴らしいですね。もう80に近い先生ですけども、証しをしていらっしゃいました。お聞きになりたい方、ビデオに撮りましたのでですね、今度、図書に並べようかと思うんですけど、その中でも、その死の問題について、また、臨死体験の話にも触れてましたけど、でも、そのようなですね、科学者の言葉を待つまでもなく、イエス様は26節でそのことを見事に私たちに語るのです。26節。それに死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。モーセの書にある芝の箇所で、イエス様の時代の聖書っていうのは、今のように、創世記とか出エジプト記とか、そういう名前がついていませんでした。そして何章何節なんていうのはずっと後で印刷屋さんがですね、便宜のためにつけたんですね。ですから、その内容について、そこに何が書いてあるかで、みんなはです。あの箇所とですね、判断したわけです。ですから、モーセの書にある芝の箇所でっていうと、もう聖書のことをよく知っている人は、燃え尽きない芝のところで神様に出会ったモーセの話の箇所だなぁとですね、さっと思い当たるわけです。イエス様は、このサドカイ派の人たちが、さっき言いましたようにモーセ五書と言われる五冊の本しか神の言葉として信じていませんでしたから、他の聖書の言葉を持ってきて聖書にこう書いてあると言っても彼らと歯車が合いませんから、わざわざ、そういったものを持ってこないで、彼らが信じているモーセ五書の中の第二番目の本、出エジプト記の三章の六節、モーセに神様が現れて自己紹介をなさったその言葉を持って彼らに彼らの思い違いを正されたのです。神様はモーセに自己紹介をしまして、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセの時代からすれば、 イスラエル人の最初の祖先、アブラハム。彼はすでに700年も前の人物。一番近いヤコブでさえも、モーセの時代から言えば300年以上前に、すでに死んだ人です。ところが、神様はモーセに現れて、私は700年前のアブラハムの神でした。私はイサクの神でした。私はヤコブの神でした、と語られなかったんです。私はアブラハムの神である。私は今もアブラハムの神です。私は今もイサクの神です。今もヤコブの神です。モーセにとってはアブラハム、イサク、ヤコブは過去の人でした。しかし神様は、私にとってアブラハムは現在、今もアブラハムは生きています。今もイサクは生きています。今もヤコブは生きています。これは素晴らしい。イエス様の聖書を引いての死んだ後にも神にあって永遠に生きているということの素晴らしい証明の御言葉です。ひとたび私たちが神様と個人的な関係ができたら、ひとたび私たちが神様と神様っていう関係、つながりを持ったら、神様の子供にしていただいたら、このつながりっていうのは決して断たれることがないのです。私を振り返って、これまでもいろんなですね、友人を持ちました。しかし大部分の友人は過去の人です。今日もワンウェイクラブの中学生高校生にそんな話をしたんですけど、本当にですね、例えば中学校2年の時に、ごめんなさい、高校2年の時に私は橋本くんっていうですね、ごめんなさい、中学2年です。橋本くんっていう親友ができました。大の親友で。もうこの橋本くんと喋っているとですね、もう話が合うんです。夢も同じ夢なんです。もう無二の親友になったのでですね、山の上に登りまして、少女趣味ですけれども、橋本くんと手を握り合いまして、僕たちは永遠に友達でいよう。離れ離れになっても、どこかで聞きましたね、このセリフ。私たちは決して忘れ、お互いを忘れないようにしよう。互いに励まし合い、助け合って生きていこうとですね、誓い合ったんです。永遠の友情の誓いを立てたんですけど、それから一年も経たないうちに私は須崎っていうところだったんですけども、高知に引っ越しましたら、もうそれっきりで完全に私は彼とは過去の存在ですね。日記を読んで、あ、そうだったとですね、思い出すくらいです。先週も大阪のある集会で話をしようと思ったら、その直前にですね、一人のご婦人が、おばちゃんがですね、私のところに来まして、先生、私を覚えてますかって言うんです。見たことのない おばちゃんにですね、そう聞かれて胸騒ぎするんですけども、いえ、26年前に会いましたって言うんです。26年前というと私が、本当にですね、青年の時代です。胸騒ぎがしてですね、よく顔を見るんですけど、昔付き合ってた彼女と違うんですね。ああ、死にませんとですね。でも先生は私に会ったことがあるんですよ。すいません、もう本当に最近物忘れが激しくって逃げようとしたんですけど、証拠がありますと言ってですね、なんとですね、アルバムを持ってきていらっしゃって、私の前にアルバムを広げたんです。二十歳そこそこの高顔の美青年っていうようなですね、スマートな私の写真がまさにそこにありまして、5、6人の女性に囲まれてニヤッとしている写真なんですね。その時私は高松にいたんですけど、KGK っていう大学生の働きがあります。そのところで知り合った5、6人の人がですね、高松にいらっしゃって、そして私が立林公園を案内したその時の写真なんですね。ああ、見ると、ああ、確かに覚えがある。その方が26年ぶりにひょこっと私の前に登場してくるわけです。困りますよね。26年経つとお互いに分かり得ないです。本当に多くの人たち、私たちは過去の人になりますよね。ですけど、 素晴らしいことは、私は26年以上前に、もう30年前にイエス様とのつながりができました。よこっと教会に行って、イエス様が私を本当に愛していてくださること、イエス様が私を愛して私のために十字架で命も捨ててくださったということを知って、ああ、このイエス様の愛によって生きていこうと、イエス様の愛を受け入れてクリスチャーになりました。その時からイエス様と私との個人的な関係ができました。そしてこのイエス様だけは決してどんなに時が経っても過去の人にならないんです。いつでもイエス様は現在形です。いつでもイエス様は今私と共にいて、今私の神。神様も私を今私の友として呼びかけてくださるんですね。皆さん、神様とあなたとの間に個人的な関係ができたら、本当に神様を、イエス様を、あなたの救い主、あなたを愛し、あなたの愛を注ぐべき方としてですね、受け入れるならば、この関係は何によっても断たれることはないっていうこと。これはなんていう大きな約束でしょうか。ローマ人の手紙の8章38節39節に、私はこう確信しています。死も、命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。神様と結ばれるならば、永遠の現在で結ばれる。私の目の前から去っていった多くのイエス様を愛する人たちを思い出します。私の目から見れば、そのような方々は過去の人のようです。でも皆さん、知ってください。このイエス様の言葉によれば、私たちの目から、あの愛する兄弟、あの愛する姉妹、一人一人は過去の存在のようですけど、でも、イエス様の前に今も生きている。これは、何か、例え話的な表現じゃなくして、現実にイエス様は、このことを私に教えるんです。神様は、死んだ者の神ではなくして、生きている者の神です。そして、ひとたび神様との間に、その人との間につながりができれば、その人は永遠に生きるのです。そう思うと、天国を仰ぐとき、本当に愛するあの人、この人が今神の前に生きていること、そのことを私たちははっきりとですね、認めることができるんです。そしていつの日か私たちも死を迎えるでしょう。死の川を渡るとき、他の兄弟姉妹、他の家族と別れていくでしょう。でも、その時私たちは一人で行くのではないっていうことをはっきり知ります。詩編の23編、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。なんていう幸いな神様との結びつきでしょう。さあ、イエス様はこのように、私たちにはっきりと、人は、ただ地上の命だけではなくして、その後にも、永遠に続く命があることを教えられたのですが、そして蘇りがあるっていうことを教えられたのですが、最後に一つ大切な御言葉を読んで終わり締めくくりとしたいのです。ヨハネの福音書の5章の28節っていうところをお開きください。ヨハネの福音書新約聖書後半の167ページ。5章の28節、29節というところにこういう御言葉がございます。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです。先日ちょっと変わった経験をしまして、必要がありまして、教会の墓地のですね、そこに収められているお骨をですね、一つ一つ調べる必要があったんですね。そこにお骨を収めるときに、お一人お一人のお骨がですね、一体誰のものであるのか、名前を書いて入れるようにしているはずなんですけども、とってもあそこ湿気が強くって、 布の上に書いたものは全部朽ちてしまって、名前が消えてしまうんですね。それでとっても前から気になってたんです。もう決して消えない。もう何かで掘り込んでですね、そこに置かなくちゃと思いながら、これをずっと立ってたんです。そして先日その中に行きまして、一つ一つ確かめたんですね。そしたら、いくつかはっきり誰のものとわかるんです。ところがですね、三つのお骨だけですね、一体これが誰のものなのかが、名前が完全に消えてしまってわからなくなってたんですね。本当に申し訳ないことですけど。ですから、そこからですね、外にそれを出しまして、家内と一緒にですね、一生懸命ですね、これは誰のお骨なんでしょうと。本当にいろいろ調べまして、中を見ましてですね、いろいろそれを調べたりですね、そしてご本人にいろいろお問い合わせをしましてですね、いろんなその記憶をたどっていただいて、本当に、そういった方々にはご面倒をおかけしましたけども、はっきりとわかりました。ですね。ですけど、もう、本当にその、骨から本人が誰であるのかを判定するっていうことは、ほとんど不可能に近いようなですね、でも神様蘇りの時には決して困らないんだなということをそこでつくづく思いながら、ですけど、聖書の御言葉によれば、人は死んで葬られて、霊はすぐに神のもとに行きますけれども、しかし、肉体の蘇りもはっきりあるということを聖書は教えます。そしてその証明として、イエス様は十字架で死んで三日目に墓から蘇られて、本当に肉体を持って蘇って、それを私たちの証明としてくださいました。しかし、この御言葉は私たちに厳粛な思いにさせます。二種類の蘇りがあることを私たちに教えるのです。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです。蘇るのはクリスチャンだけではないことをそこに見るのです。善、最高の善は何ですか？私たちの救い主、イエス・キリストを救い主と信じることです。イエス・キリストを受け入れた者は、蘇って永遠の命をいただいて、永遠に主と共に生きるのです。しかし、この神の愛を拒んだ者は、やはり蘇って裁きの座に行かねばならないって言うんです。今日、私たちに、イエス様を通して、人は一度死んだら終わりではなくして、その後に続く命があるっていうことをはっきり示されながら、私たちはどちらの蘇りに当たるのでしょうか。そのことを今、私たちが決めるべき時です。本当にですね、主の前に、命に蘇ることのできる幸いを今日受け取りましょう。神様との間に、決して断たれることのない、つながり、絆を、今日いただきましょう。主はあなたにその関係を提供しておられるんですね。お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝また御言葉を通して、私たちに、あなたご自身の、私たちの理性では知恵では測り得ない真理を教えてくださりありがとうございます。聖書を知らないために、神とその力を知らないために私たちは多くのことを分かったような気でいながら、しかし大きな思い違いの中に生きていることを知らされました。神様、どうぞへりくだって、私が本当は何も知らないこと、知っているっていうことも思い違いだらけであることを悟らせてください。そして虚しく子供のようになって、聖書に聞き、あなたに聞くことができるように、どうぞ真理を私に教えてくださいと、聞く姿勢を与えてください。そして、私たち、ただこの地上の命、それだけではなくして、永遠に続く命があることを、イエス様の御言葉から示されて、私たちはその永遠を命の中にあって、あなたと共に生きるか、裁きを受けて永遠の滅びの中に生きるか、神様どうか、この分かれ道に立たされていることを知って、今日という日に、あなたのご愛を、あなたの提供してくださる救いを受け取って、あなたと親しい関係の中に入ることができるように、あなたをお父様と呼び、あなたから我が子よと呼んでいただく、素晴らしい交わりの中に入れてくださるように心からお願いをいたします。それが死によっても断ち切ることのできない絆であることを今日感謝をいたします。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。